田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、よろしくお願いします。
も
う違うんです、もうこんばんにゃが当たり前になりすぎ て嫌なんです。
いやいや、
自然に、
ね、なんか たまにだったじゃないですか前は、
うん、
もうずっとですよ。もう2ヶ月ぐらいずっとにゃにゃにゃにゃです。
いやいや、いいじゃないですか。
いいですか ね、
はい、ね、たまにはご自身から言っていただいて。
だっておかしくないですか。
こんばんにゃーって、私がこんばんはって言ったらこんばんにゃーって返して。
あ、なるほど、じゃあ、ね、そうしましょう。
私が何を言ってもこんばんにゃーって返して。
あ、オッケーです、オッケーです。いいんですか、そんなんで。
ないです。もう究極のこの自由な番組と。、うん、ではでは、田中アトさんを迎えて今日は久しぶりにこのコーナーからスタートです。あの時代、あの時の一曲を紹介するあん時の一曲です。今回も時代を遡って1981年田中アトさんが10歳の時の一曲をご紹介します。昭和56年、43年前ですね。覚えてますか？
10歳、うん、小学生ですか、ね、うん、5年生ぐらいですかね。なんか覚えてないですね。
この年もですね、たくさんの名曲が生まれてるんですよ、うん、
はい、
その中から1981年8月15日のチャートから10月10日のチャートまで足掛け3ヶ月9週連続全米チャートトップだったのがこの曲なんです。ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチー、エンドレス・ラブ。 My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take.You're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And ダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブでした、
はい、
いい曲ですよね、うん、今日のあん時の一曲は田中アトさんが10歳の1981年です、
うん、
それではダイアナ・ロス&ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブでした。急ぎ足ですが、はい、主な出来事をご紹介します、うん、今日のあん時の一曲は田中アトさんが10歳のインスタント麺ですが1981年です。それでは田中アトさんが10歳のこの年どんな年だったのか、
エースコックが
急ぎ足ですが
力を
どんな出来事をしましたご紹介します。
覚えてますか、う
ん、田中アトさんといえば、
覚えてます、
あら、うん、インスタント麺ですね。
ちょっとねマイナーな
商品で
申し訳ないんですけれども、
田中アトさんが10歳のこの年
インスタント麺の話題がないんですよ。
エースコックが力うどんさんが発売しました。丸々歳の時で取り上げる時、
この
放送で取り上げる時、
だいたいすごい数のインスタント麺の発売が商品であるんですが、
申し訳ないんですけれども、
今回もエースコ
ックこれしかインスタント麺の話題がないんですよ。
本当に申し訳ないです。
田中アトさんが
丸々歳の時で取り上げる時、この 放送で取り上げる時、
大体すごい数のインスタント麺の発売があるんですよ。
半世紀近く今回は日本のエンターテインメントを象徴する存在だった
本当に申し訳ないです。
楽しみにしてたことでしょう。
歌謡ショー、
そして日
劇ダンシングチーム、
日本劇場、
またロカビリーや GS の
日劇、ウエスタンカーニバルなど
近く人気を集めたんですね。
日本のエンターテインメントを象徴する存在だった日劇、
施設の老朽化と
ミュージカルや歌謡ショーのため、
そして日劇ダンシングチーム、
またロカビリーや GS などの
日劇、
ウエスタンカーニバルなど
長々が人気を集めたんですけど、これ
しかし、さんは施設の老朽化と地域有楽町再開発のため閉館となってしまったんですね。
で
これ朝日新聞社などの跡地とともに、
なかなか、ね、
有楽町マリオン
に、ね、あっちの方が、ね、
なったんですけど、
これあっちの方
を田中さんは行ったりとかしたことね。有楽町マリオンは、
そしてですね、
この年、はい、
東武動物公園もオープンしたんですね。
そうですか、
なかなかね、動物園、行かないですからね、遊園地、
そしてスクール、公園など
もあっちの方が
人気で、動物園では珍しいホワイトタイガーなど、
この年
約120種の動物にオープンしたんですね。
ジェットコースターなどの乗り物も楽しめて、
遊園地、
広大な公園、
そして四季折々の植物が楽しめると人気で、動物園では珍しいホワイトタイガーなど、
まだ一度も120
種の動物に
行き方わかんないかな。
ジェットコースターなどで今検索すればすぐ分
かる。大きな公園は四季折々の植物が楽しめるということ
ですね。田中さんね、スタジオ電車で来られて、
電車だと
行きたいですけどね。
渋谷駅から80分。
あら、ちょっと言い方わかんないかな。
東武伊勢崎線。今検索すればすぐ分かる。
いやいや、一応横でね、
ご紹介してね。
電車、田中さん送る電車で来られるので、
お車ですと渋谷駅から発車スマートインターチェンジから10分。ね、東武伊勢崎線、
メモ
がいつり
ない、
都内から空いてればざっとですが1時間半くらい、
両方80分、
2時間くらいかな。
たきみさんお車なんで、ね、で
もそこ行くとしたら僕も車で行きます。
東北自動車道ハズダスマートインターチェンジから10分。
ちょっとおじさんで
使ってきた
じゃん。覚えました。
メモりました。
深夜なんで、
都内から空いてればざっとですが1時間半くらい、
私にお付き合いください。
東武動物公園って普通の動物園、
でもそこ行くとしたら僕も車で行きます。
車で入るところ
とおじさんって疲れて
きた、ね、はい、あれは深夜なんで、
本当に本当に本当に、
ぜひぜひ行きたいですけどね、
しばらく
なんか電車にお付き合いください。普通の動物園ですから、その車で入っていく
と、ね、でも良かったですかと覚えて、
ね、車で入るところではない、
次行くとこが決まりました。
違いますね、
はい、あれは
竹井さん一緒に行きましょう。本
当に全然
2組の家族
連れてくるね、全然行きます
車だそうです
、車で行きます
よ。
そうですよね、
もうね大変なんですから、ちっちゃい子連れてね、電車乗ると
一台で行
くで、全然乗れないでしょ、子供たち連れて行
く、ね、
あと田中アンドさんが10歳の時こんなこともあったんです、覚えてますかね、
竹井
さんが覚えてるかも。
そうですよね、1981年、
ちっちゃい子連れてね、電車乗ると
ピンクレディが
一台で行くで、後楽園球場のコンサートを最後に解散、あと田中アンドさんが10歳の時こんなこともあったんです、覚えてますかね。竹井さんが覚えてるかも、1981年、
どっちのファンってよくね、
ピンクレディじゃないですか、後楽園球場のコンサートを最後に解散、
うん、初めてこう女の人を意識するみたいな感じがピンクレディだと思います。そうですか、それ可愛いなとか、そんな感覚があまり、
どっちのファンってよくねあるじゃないですか、
まあ思わないじゃないですか、
まあ10歳ですから、
そうですか、
ピンクレディが初めてですね、多分初めてこう女の人を意識する
し、踊りもね綺麗で
ピンクレディですだと思います。それ可愛いなとか、そんな感覚があんまり思わない
じ
ゃないですか、あんま思わないじゃないですか。
まあ10歳はあれわからないけど、みーさんはね隣の隣のスタジオもね結構セクシーで踊りもね綺麗でペッパーってね、竹見さんどっち
もね、ペッパー警部でデビューして、あと SOS カルメ77、
ケンさんはあれ
この曲が一番好き
とかありましたか、隣の
隣
の
スタジオに
いたこと
ない、 SOS 踊りはしなかったけど、
女の子なんですかね、
はい、踊れるっていうケーブルでデビューして、
男の子は好きっていう気持ち、心、女の子は踊って、
この曲が一番好きとかありましたか。
確かに、
ね、私らの頃はキャンディーズもい
たんですよ。踊る、
いや踊りはしなかったけど、
キャンディーズの前なんですけど、踊れるっていうのって、男の子は好きっていう気持ち、心、女の子は踊って歌って好き、
同級生いっぱいいたけどな。
確かに、
そう、私らの頃はキャンディーズ
のスーパーアイドル
ですよね。キャンディーズの前ですよね。
そう、キャンディーズの前なんだけど、キャンディーズはキャンディーズだって
、そうね、ピンクレディー、普通の女の子に戻ります。
そう、好きな、うん、ね、あの同級生いっぱいいたけどな、うん、
時代でしたね。
あの時すごかったですね、2組のスーパーアイドル。そして他にはこんなことがあります。
後楽園球場での解散はキャンディーズになって
ビートたけしさん、アカシアさんまさんの俺たちひょうきん族がスタートしたんです。
すごい
見てましたね。
見てましたね、見てましたね。
あと、そして他にはこんなことがあります。1981年、
楠田恵理子さんのクイズ番組
ビートたけしさん、
アカシアさんがスタート、
俺たちひょうきん族がスタートしたんです。見てました
か。あと、
これもあります。私も見てました。相川欽也さん、楠田恵理子さんのクイズ番組なるほどザワールドがスタートと。
そういえば楠田恵理子さん似てますよね、声、ユッキ
ー。え、本当
なんか、ああそういえば似てるなと思って。
ありがとうございます。
無理やり無理やり、
なんかもっといろんな素敵な格好した方がいいですかね、こうね、オリジナル衣装とか着て。衣装もすごかったんですよ、楠田恵理子さんの。
懐かしい。
そう、毎週それもちょっと子供ながら楽しみで。
そう、あのクイズ番組は面白かったですね。いろんなとこ行ってみたいな。
世界を知ることができた、子供の時に刺激的でした。へーっていう感じでね。そして雑誌の世界では写真週刊誌フォーカスが創刊。これ写真週刊誌ブームの先駆けということでね。あと食品では日本コカ・コーラの栄養飲料のリアルゴールド飲んでましたか。あの稲妻のマークかな。そしてロッテの雪見大福、今も人気ですね、いろんな味出てます。あと明星食品の中華三昧、
中華三昧って一番美味しいですよね。
あの袋麺
みんな言うよね。
美味しいですよ。
これ食べたことない
ないですか。
画期的な、
もう本当に、
そう、なんかみんな言うよね。
本当に美味しいんですよ。
だからあのインスタントラーメンに思えない、
思えないですね。
みんな言うから食べてみようと思うんだけど、
これはもう食べた方がいいですね。本当美味しいですね。衝撃でしたもん、美味しくて。
そう、今だからいろんなものがね、いろんな味が出て、こうレベルランクもアップしてるのかもしれないですけど、私も子供の時食べてびっくりしました。もう
最初から美味しいですよね。
で 今だって言われるんじゃ、だって
今もそうですね、
多分、まあ、さらにこう進化されて美味しいと思いますよ。
あの中華三昧の担々麺かな、
あ、
それがもう多分ずば抜けてうまいですね。担々麺では一番うまい気がします。
お、
はい、
食べ物の話してごめんなさい、深夜に。
お腹減ってきた。
ねえ、これならコンビニに売ってるかも。あと大好きな、私大好きなガリガリ君も、
うん、
当たり棒があるんですけど2本も、今しまっちゃった。バッグの中にしまっちゃった。当たったんですけど、それね、買えないで取っとくのが趣味。
買えましょうよ。
あれないの、期間。
期間ないです、
書いてないもんね。
買ったところで、やっぱ持っていくのがマナーかなと思うんですけど、私は持っていかない。当たりを持ってる。なんかそうするとなんかお守りみたいな服っていうか、運がこう逃げない感じ。
何本ぐらい溜まってるんですか。
今のとこ2本
です。ああ、それじゃそんな当たんないですね。
他はね、あげちゃった、ちっちゃい子だったから、ちゃんと洗ったから大丈夫よってファブリーズもしたよって
。あれにファブリーズしなくても
しなくても別
に。だってほら口に入れるから嫌じゃん。
洗っただけでいいじゃん。
あとですね、81年、もう田中アトさん10歳の時、こんなものがありました。素敵です、黒柳徹子さんの小説窓際のトットタン、トットタンだって赤ちゃんか。窓際のトットちゃんが大人気。
ありましたね。
ね、トットちゃんブームが巻き起こりました。教科書や入学試験問題に採用されて、タレント本ブームのきっかけとなったんですね。あとはなめ猫ブーム、
懐かしいな。
今もなんかあるんですよ。あれどこでだろう、見たの、お土産売り場でなめ猫。
でもちょっとまたちょっと人気になったりっていうのちょっと前のニュースやってましたよね。
あ、そうだった、は
い、だからあるんじゃないですか。
そうだった、あの私子供の頃になんかね偽物だけど自転車の免許証みたいなの買ったり、うん、そうしましたね。あと貸しレコード店、うん、大流行して、うん、レンタル CD 前にこう貸しレコード店が、ね、流行ったと。あとはカラス族、ロックンロール族と呼ばれる奇抜なファッションをした若者が生まれたと、うん、なんかね黒い衣装はパリコレから火がついて、うん、こう日本で流行ったと、うん、ロックンロール族が話題になったのもこの年で、原宿などでこのロックンロールに合わせて、うん、滝見さんが今おっしゃった踊る集団が、うんね、注目されたということで、
ツイストですよね。
そうそう、
はい、
ああそうなんだ。
入り口でね、いつもローラーはいつも入り口で踊ってましたね。そうそうそう、歩行者天国の原宿駅寄りの一番本当入り口で、はい、あそこがなんかこう陣地みたいな感じになってて、
はいはい、へ、うん、70年代後半から目立ち始めて、うん、竹見さんは踊ったりはしなかった。
いや、あのそのグループには入ってなかったんで、うんうん、
グループがちゃんとあったん
ですか。そうそう、グループがあって、うん、そこでやってましたよ、うん、
そういうのも流行ったんですね。さらに言葉の場合はこれえぐい、
うん、
かっこいいっていう意味なんですけど、これ今すごいですよね、うん、こんな前からあったんですね、えぐいって言葉ね、うん、あとクリスタル族、
あ、
なりました。
ならないですよ。
何になったんだろう、竹見さんこの時は何になってたんです。
多分16とかそれぐらいかな。
ちょっと前だ、クリスタル族ってなんかちょっと社会人系ですもんね、
う
ん、
そうだからもうちょっと上の、うん、
あとアニメ番組ドクタースランプあられちゃんのうんちゃ、
うん、でもそれぐらいなん
だ、うん、ちゃってそう、
ドクタースランプか、
そうなんですって、ね、当たり前ですがこの年もいろいろなことがね、うん、あったんですね。10歳だともやーですよね、田中
さん、もやーですね、本当に
もやー、
1年前ももやーってしてます。
それでは最後にですね、この年全米トップだった曲をもう一曲ご紹介しましょう、はい、先ほど紹介したエンドレスラブを抑えて年間シングルチャート1位だったのがキム・カーンズのベティ・デイビスの瞳。ビルボード9州1位、フランス、オーストラリア、西ドイツ、イタリア、スペイン、スイス、ノルウェー、南アフリカなどなどでも1位を記録したという大ヒット曲。ミュージックビデオも世界中でヒットして人気になったということなんですけど、見たことあります？
いや、わかんないな、ミュージックビデオ。
あのね、後半なんですけど、後半に確認できるって言った方が正しいかな。これもしかして日本の着物みたいな感じの人がいます。ぽい人見てみてください。
わかりました。
アメリカ人が思う日本の文化の、あのだからこの将軍が賞を取った時にもう日本で詰め込んだってもうグッチョップそういうのが前の、
うん、
こういうのが日本って思われてたんだなっていうのもあるのでね、見てみてください。そして曲一緒に聴いてみてください。1981年ビルボード年間チャート1位、キム・カーンズ、ベティ・デイビスの瞳。Hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.Tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. When she snows you. 1981年世界中で大ヒットしたキム・カーンズ、ベティ・デイビスの瞳でした。
はい、
あん時の一曲。今回は田中アートさん10歳の1981年でした。続いてはキッズドリーム10月のレコメンドアーティストの紹介です。今月はバイバイネガティブズを押していただきました。紹介が最終日となりますので、田中アートさんいっぱい思いを伝えてください、ね、来月ワンマンライブですからね。
そうですね、うん、11月の17日ですね、うん、日曜日になりますね、
はい、
この日は本当みんな来てほしいですね。でその日に発売する音源を今月流させてもらいました。今日が最後になりますのでよろしくお願いします。
結構な音量なんだけれども、
はい、
ライブは足の裏が痒くなるくらいすごい音量だけど、ちゃんと周波数を縫って
歌が聞こえるという、
ね、すごいですね、うん、ではでは最後の一曲お願いします。
はい、それでは聴いてください。バイバイネガティブズでデビルズモーニング。
ケイズドリーム10月のレコメンドアーティスト、バイバイネガティブズでデビルズモーニングでした。
はい、いやもうね、朝からこのサウンド大丈夫かってね思ってましたけど、はい、私ねこの曲2分過ぎぐらいからめっちゃ気持ちよくなってきて、
ああすごいすご
いいや本当に なんだこれみたいなあいや気持ちいいみたいな
ね、今日はライブの当日に発売されるアルバムの中から一足先にね、はい、4曲選んで今月は1曲ずつ お届けいたしました、
はい、
11月17日ケイズドリームでワンマンライブがありますので足を運んでみてください。またこの日に10曲入りのファーストアルバムリリースされますのでそちらもねゲットしていただけたらと思います、
はい、
またこれって今日聴いた曲もアルバムに入ってる曲と微妙に音質変わったりしてるはずですよね。なんか別ルートで届けていただいて、
そうですね、ね、あの最終ではなかったと思うんで、うん、ちょ若干違うとは思いますけども、最終的にはどうなってることでしょうという感じですね、
ねえ、
は
い、もう完成版一歩前で聴かせてもらったってちょっとレアな音源を4曲お届けしました、ね、
はい、
田中畑さん10月もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってましてお酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。